説教二重の鎖につながれてと題して鈴木恵子牧師です。
一言祈らせていただきます。聖霊様、どうぞおいでください。小さきものを隠し、あなたが十分に御言葉をお語りくださいますように助けてください。イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。
アーメン。
幽霊杯では使徒言行録を公開説教いたしております。で、先週の御言葉は大変に喜びに満たされておりました。アンティオキアに異邦人による教会が生まれたのです。それも伝道者でなくてキレネ、これはエジプトのリビアにある首都ですけれども、遠いキレネ、それからキブロス、これはバルナバの出身地ですが、キレネはイエス様がゴルゴダに向かう途中、十字架の重みに耐えかねた時に、その十字架を背負ったキレネのシモンとして、皆さんご存知のところと存じます。この2つの島からこの聖書に名も挙げられていないような普通の信徒です。普通の信徒の方たちがイエス様のことを語りたい、イエス様の救いを語りたい、その思いに満たされて、アンティオキアで、それもユダヤ人に話すのでなくてギリシャ語を語る異邦人にイエス様のことを語ったのです。そうしますと、まあ、聖霊のお助けがあります。ますますイエス様を信じる者が増えていったんです。そこでエルサレム教会は早速バルナバをアンティオキア教会に送りました。そしてバルナバはサウロをタルソスから導き出して異邦人伝道の一線に立たせたのであります。バルナバとサウロ、この二人が手を取り合って真剣にイエス様の福音を語る、もう目に見えるようであります。アンティオキアの教会はますます大きく発展して、世間の人たちはこの時ですね、私たち初めてクリスチャンと呼ばれるようになったり、それから何て言うんですか、異邦人伝道の基地となったんです。パウロが3回の伝道旅行に行きましたが、みなアンティオキア教会の人たちが送り出したのであります。そのような立派な教会になりました。で、紀元44年頃に大飢饉が起こったんですね。で、エルサレム教会の信徒たちはその飢饉の煽りを受けて苦しみました。そうしますと、アンティオキア教会の信徒たち、まだ生まれて間もない信徒たちなんですが、エルサレム教会は自分たちの母教会、この教会の人たちを助けなければと、本当に一人一人力に応じてエルサレム教会を助けるため の、 献金を送ったんであります。そのように、これはコイノニアって申しますよね、教会員が一人が苦しめば全体が苦しむって、そういった思いを持ってみんなを助け合う、そういった働きもなんとこのアンティオキア教会で始まったのであります。そのように嬉しいニュースがたくさん先週の御言葉の中では語られたのでありますが、本日のところはヘロデ王による迫害があります。明日になればペテロが処刑されてしまうという前の晩に主の御手が差し伸べられております。本文を見てまいりましょう。12章の1節から5節、ご一緒にどうぞお読みください。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペテロも捕らえようとした。それは女高祭の時期であった。 ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人一組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたとあります。聖書にはヘロデ王が何人も登場いたします。最初のヘロデ王はイエス様ご降誕の時、ヘロデ大王です。3人の博士からイエス様誕生のことを聞いて不安になって、なんとエルサレム中の2歳以下の男の子を虐殺したのです。大変残虐な王として知られております。次にイエス様がガリラヤで活躍されていた頃、ガリラヤの領主であったヘロデがいます。そして今日のヘロデ王と名前がみんな一緒なんですが、それぞれ人が違います。イエス様がご活躍の頃のガリラヤの領主ヘロデは、ヘロデ大王の息子ヘロデ・アンティパスと申します。そして今日のヘロデ王はその息子のヘロデ・アグリッパ一世です。はじめのヘロデ大王の孫にあたります。しかし彼は12章に突然急死いたします。そしてヘロデ・アグリッパ2世が後を継いで、後にパウロの裁判に立ち会います。このように4人ものヘロデが登場しておりますが、そのルーツがイドマヤという異邦の地でありましたので、純潔を重んじるユダヤ人には蔑まれていたのです。ユダヤの支配者として蔑まれていた。何とかしてユダヤ人の機嫌を取って身の安全を図りたいところであります。そこでキリスト者の迫害をしました。ユダヤ人は急激に増えてきたクリスチャンに心よく思っておりませんでした。また今まで律法を命よりも大切に思っておりましたのに、イエス様は愛を説きました。イエス様の新しさにもついていけなかったのです。そこでヘロデはヨハネの兄弟のヤコブを殺害しました。最初の殉教者はステファノでしたが、十二使徒の中で一番初めに殉教したのがヨハネの兄弟ヤコブであります。ヤコブも同じ名前があります。主の兄弟のヤコブではありません。キリストの教えを心よく思っていないユダヤ人はヤコブの死を歓迎したのです。それでヘロデはさらに教会の中心人物であるペテロをも捕らえたのです。時は除光祭、これは杉越祭の時にパン種を入れないパンを食べて、神様がエジプトから奴隷状態から解放してくださった、それを覚えて、まあ、この時は世界中に散らされているユダヤ人がエルサレムに集まってくるのです。その時を狙ってペテロを処刑したら、ユダヤ人の関心を一層得られるし、自分の名前は世界中にまた広がっていくと思ったと存じます。ペテロはこれまでにサンヘドリンの人たちに何度も投獄されております。その都度御使いに助けられております。そのような噂はヘロデの耳に入っていたことでしょう。でもヘロデは御使いの助けだとは思わずに、誰かの手引きで助けられていたと思ったことです。故に今回は厳重に見張りをつけております。4人一組の兵士を4組16人でペトロを二重の鎖で縛り上げ監視させております。一方ヨハネの兄弟ヤコブを失ってしまった、そしてまたペテロも捕らえられてしまった、このエルサレム教会の信徒たちはどうしたでしょうか。この事態に どのようにして戦ったかであります。ヘロデの権力と剣による迫害に対して教会の武器は熱心な祈りと御言葉に立つことであります。ただただ必死に神に助けを求めて祈り続けておりました。さて次の御言葉に移ります前に、剣で殺されたヨハネの兄弟ヤコブについてちょっと語らせていただきます。使徒言行録ではこれ以後ヤコブは出てこないんですね。イエス様のご生前中には大切な場面にペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人がいつも連れ出されております。十二使徒の中でも中心的な存在の方です。聖書を一箇所引用いたします。マルコ福音書10章の35節から40節、82ページです。マルコ福音書10章の35節から40節です。お読みします。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだとあります。この時のヤコブとヨハネは他の弟子たちに先駆けてイエス様が栄光を受けられる時に、イエス様の右と左、すなわち最高の地位を得させてくださいと願っております。これを後で聞いた10人の弟子たちは大層憤慨しております。この時にイエス様が言われた、私が飲む杯、私が受けるバプテスマとは、十字架の死を意味しております。イエス様と共に殉教するということです。この時のヤコブとヨハネはまだそのあたりの理解が十分ではないのですが、最高の地位が欲しくて、はい、できますと答えております。イエス様は、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになると二人の将来を予言されております。ヤコブに対してはその予言がヘロデ王の迫害によって実現しました。かつてこの世的な欲望から他の弟子たちを出し抜いてでも高い地位を求めたヤコブでしたが、イエス様の十字架復活昇天の出来事、そしてペンテコステによって聖霊を受けたヤコブはすっかりと変えられて、イエス様と共に殉教によってこの世を去るということ、キリストと共に永遠の栄光に預かるものと理解して、死を恐れないものとされていたのであります。もう一方の兄弟ヨハネはどうであったか。ヨハネは殉教せずに100歳ぐらい長寿を全うしましたが、迫害を受け大層苦しみました。皇帝ドミチアヌス帝の治世の時に捕らえられて背中を剣で割られたということです。その割られたところに熱く熱した鉛が流し込まれた と言われております。しかし一命を取り留めてパトモス島に流されました。ヨハネは福音書をはじめヨハネ第一、第二、第三との手紙を書きました。パトモス島では幻を見せられてヨハネの黙示録を書いたと言われております。こうしてヨハネは1世紀の終わり近くまで長寿を全うしたのであります。ここで私たちは主を信じる者同士であっても兄弟であってもそれぞれ違う道が与えられているのだなということがわかるのであります。ヤコブのように短い一生であっても殉教の死をもって信仰の尊さを証ししてくれるものと、兄弟ヨハネのように長く生きて主を証しし賛美し、手紙をね後世に残す、そういった生涯もあるということです。私たちの生涯が短くても長くても、またその死に様がどのような死に様であったとしても主のために生きているんだということであります。かつての彼らは他の弟子たちよりも上の立場に立ちたいという願いも持つものでしたけれども、変えられてそれぞれが主のために生きるというはっきりとした生きる目的を持っていたのであります。それぞれの死に方においても主のご栄光を表したと存じます。本文からちょっと外れましたが本文に戻ります。11章の6節から11節、ちょっと長いですがお読みしましょう。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖でつながれ2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペテロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一、第二の衛兵場を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出て、ある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペテロは我に返っていった。今、初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだとあります。権力と剣を持って迫害するヘロデに対して教会は御言葉にしっかりと立って熱心に心を合わせて祈り続けております。熱心に、この熱心にという言葉は思いっきり手を伸ばす、伸びるだけ手を伸ばすという意味があるそうです。手だけじゃなくて全身を神様に向かって祈る姿であります。神に祈りながら一方で あの人にも頼んでみよう、この人にも頼んでみよう、そういうのではないんです。ひたすらに神に全身全霊を持って委ねるということは神様に戦っていただくということなんです。明日は過ぎ越しの終わりの日、ペテロは民衆の前に引き出されて処刑されます。教会にとっては絶体絶命の危機、 神はこの信徒たちの燃えるような強い祈りにお応えくださったのであります。一方、その熱心な、ね、祈りに対して牢獄でのペトロはどうしてたか。ぐっすりと眠っておりました。実に平安な姿であります。両手は左右の兵隊の手に鎖でつながれております。ペテロが動けば、ちょっとでも みじろぎすればすぐに兵隊は目を覚ますのであります。そのような厳しい状況、二重の鎖につながれておりますのに、ペテロは熟睡しております。イエス様が弟子たちに、私の平安をあなた方に与える、これはヨハネの14章の27節でおっしゃってくださいました。その主の平安のうちにペテロはあったのです。あたかもですね、両手を父と母に握られて寝ている赤子のように平安であったのです。なぜでしょうか。教会の背後のお祈りはもちろんですけれども、イエス様ご自身がペテロのうちにおられたからであります。よくイエス様は目に見えないんでねと言われます。人は目に見えるものにどうしても頼りがちであります。しかしペテロはかつてガリラヤ湖で大嵐にあった時、イエス様は同じ船で寝ていらしたんですね。目に見えるイエス様がそばにいらした。でもペテロは大慌てに慌てて、本当にイエス様は怒ってますよね。イエス様に、なんで寝てるんですか、船が沈みそうです。しかしペンテコステで聖霊を受けたペテロの心には、目には見えないイエス様が住まわれたのであります。明日命が奪われるという時でさえも、主と共にあって平安、ぐっすりと眠れたのであります。私たちはよく眠れぬ夜をたびたび過ごします。不安があるからです。人間関係、家族のこと、孫のこと、あるいは自分自身の中にある不順、あるいは病気など、悶々と悩みます。そういった事柄と自分が対立しているからです。何とかしなければ。対立しないで受け入れていれば平安なんです。イエス様が来られましたのは、この二つの対立を解消なさるためでありました。この時のペテロにとって二重の鎖も兵士も対立していないんです。受け入れているんです。すべてを神様に委ねている。ゆえにぐっすりと休むことができたのであります。そのようなペテロに御使いが現れました。脇腹をつつかれて、急いで起き上がりなさいと言われると、手から鎖が外れました。そして帯を締めて履物を履きなさい、上着を着てついてきなさいと、まるで幼子に言うようにペテロを導いたのであります。ペテロは幻を見ていると思っております。まるで模遊描写のように御使いに従って歩いております。しかし第一第二の衛兵城を過ぎて町の門も開かれると、御使いの姿は見えなくなります。ペテロはそこで我に帰ります。これは幻ではなく奇跡だ、奇跡の現実だ。ペテロは今初めて本当のことが分かったと言っております。本当のこと、本当のことっていうのはどういうことでしょうか。 様の真実以外に本当のことはないですね。どっかに嘘が混じってます。神様の真実、神様がなさろうとしていたことがなされたということであります。一言で言うならばアーメンであります。ペテロ自身の出来事も全て神様のご意志の中にあるということにペテロは気づいたのであります。まあ本日の御言葉はここまででありますが、私たちは祈りの確かさ、教会の武器は祈りであるということを改めて知らされました。熱心に全身全霊で祈るとき、神様はお答えくださいます。今もそうなんです。同じ神様、同じ聖霊、私たちは養われているのです。私たち一人一人は本当に弱いものでありますけれども、どのような権力圧力をかけられましても神ご自身が戦ってくださるということを今日示されたと思います。この神様に日々委ねる歩みをぜひお互いに歩んでいきたいと強く願うものであります。お祈りさせていただきます。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。すべてをご存知の父なる神様、尊い皆をあがめます。ヘロデによるヤコブの殺害、ペテロの投獄という危機的な事態に対してエルサレム教会の信徒たちは心を一つに熱心な祈りを捧げました。主はその祈りに見事にお答えくださり、ペテロは助け出されました。ペテロが初めて本当のことが分かったと述べておりますように、どうぞ私たち一人一人もあなたのご計臨のもとに生かされていることを覚えて、あなたにすべてを委ねて主の平安に生きることができますようにお導きください。越谷教会の伝道の技がますます祝されますように、石橋先生、棚橋先生、川端先生のご健康をお支えください。付属幼稚園教会学校を顧み、幼いうちに子どもたちに主の救いが届きますように。どうぞそのために働かれておられる幼稚園の先生方、教会学校に携わる先生方をどうぞ祝して強めてお持ちください。ただいまインフルエンザにかかっておられます棚橋先生、どうぞ速やかにお癒しくださいますように。また呉のお姉様の葬儀に駆けつけられておられる石橋先生、どうぞその全ての行事をお姉様の人生にふさわしい最後の礼拝を捧げることができますようにお導きください。尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。